8月9日、その1。去る8月6日午前8時過ぎ、広島へ侵入した B-29 小数機は、新型爆弾を投下し、相当の被害を見たと大本営発表があった。これは落下傘をつけたもので、5、600メートル上空で信管が働き爆発する。非常に大きな音を発し、垂直風圧が地上のものに対して働くばかりか、熱線を発して焼く。日本家屋は倒壊し、それによる被害者は少なくなかった。熱線は身体の露出部に微乱を生じ、また薄いシャツやガラスは透過して熱作用を及ぼすのである。広島の死傷者は12万人という。これは逓信省へ入った情報である。右新型爆弾の残虐性につき、新聞論調は大いに攻撃するところがあった。新聞発表は8月8日であったが、この日は対策が示されなかった。李愚光殿下も汚染し、7日。地雷1機の B-29 も油断ならずとして、壕内退避をすることとなった。敵は新型弾使用開始とともに、各種の誇大なる宣伝を行い、すでにトルーマンのごときも新型爆弾使用に関する声明を発しているが、これに迷うことなく、各自はそれぞれの強い敵外心を持って防空対策を強化せねばならぬと、A 新聞はこの日の報道を結んでいる。我が家の措置としては、情報判断により努めて、裏の防空壕に入ること、表の地下物置は布団をかぶるようにし、上からの爆風に耐えるよう何か考えること。畳を重ねて上に置くことも一つ。素彫り壕の上に何か置くこと。大本箱を置くことも一つ。素彫り壕をもっと深くかつ横穴式に掘ってみること。もう一つは、疎開のことを考え直すこと。なお、もし家屋が倒壊すれば、その資材を使って地下家屋を建てることにすればよろしい。心配の一つは、農作物がこれによってやられるであろうから、今年の米の収穫は非常に減少することであろう。そのための食料対策として、芋系のものをたくさん作っておく必要がある。その他の保存食料の入手についても努力せねばならぬ。積極的対策としては、飛行機増産により敵機を侵入させぬよう努めることが肝要。昨夜あたりはいつになく味方夜間戦闘機が相当数出て上空を警戒していた。敵がおいおいと新しい威力を備えた新兵器を繰り出すことはかねて予想されたことであって、今さら驚くに当たらない。日本が桜の爆薬を持ち、風船爆弾を繰り出し、特攻隊を有するのに対し、アメリカは B-29 だけというわけにも行くまいではないか。もともとアメリカは、科学技術について一流の国であり、近来はそれを世界一の水準に上げるべく努力してきたわけで、現在その実力はほぼこの目標近くに達している。そういう敵アメリカが今まで新兵器を出さなかったことは不思議なくらいである。新兵器は一応恐るべき力を発揮するが、それは出現の最初の時期だけと、それについての宣伝力の及ぶある期間だけのことである。その対策が取られ、人々が用心深くなり、その結果被害がだんだん減少してくると、その新兵器の実力以下に評価される時代が必ず出てくる。V1 号、ドイツの開発した有翼のロケット爆弾機、出現当時のロンドンその他の混乱は 大変なものであったが、それの対策ができるとともに、市民は平静さを取り戻し、被害は少なくなった。我が特攻隊の出現は敵陣を大恐怖せしめたが、今ではいろいろの対策が取られて、ある程度の効果を上げている。すなわち、特攻隊の通路に30、40に戦闘機体の網を張ること。弾幕を完全なものにするため、船舶の対空砲火を増大すること。内地の航空基地の攻撃激化、B-29 などによる本土空爆の強化、これに付帯した謀略戦などである。また、本土上陸戦が我が特攻隊のために被害甚大となるのを予想して、これを当分見合わせ、また空中よりの攻撃を強化する。右に述べた8月6日の広島市に初投下せる新型熱戦U3爆弾もこの一つの現れと見るべきである。さあ新兵器が現れたぞ、大変だ大変だと、そう心臓をドキドキさせていては敵が喜ぶばかりである。よろしく国民は一つの宿題をよこされたつもりで、それと正面から取り組み、それぞれの工夫において被害を最小限度化すべきである。政府及び軍部に対して希望するのは、よろしく士気を高揚するようなことをやってもらいたいことである。例えば、B-29 を国民の目の前で撃墜するがごときことである。闇ね、本は5倍ないし10倍。米1俵1500円。砂糖1貫目、700円ないし1000円。下駄36円。タバコ光10本15円。軽井沢の生活費、1人3000円ないし1万円。8月9日、その2。今9日午前0時より北満及び朝鮮国境をソ連軍が越境し侵入し来たり、その飛行機は満州及び朝鮮に入り分散銃撃を加えた。我が軍は目下自衛のため抗戦中なりとラジオ放送が伝えた。ああ久しいかな、懸案状態の日ソ関係ついにここに至る。それと知って私は5分ばかり頭がふらついた。もうこれ以上の悪事態は起こり得ない。これはいよいよぼやぼやしていられないぞという緊張感が締め付ける。この大国難に最もお苦しみなされているのは天皇陛下であらせられるだろう。果たして負けるか負けないか。我が家族よ。一家の長としてお前たちの生命を保護するの退任をこれまで長くかついろいろと苦しみながら遂行してきたが、今やお前たちに対する安全保障の任を放棄するのやむなきに至った。御身らは市政を超越せねばならなくなったのだ。だが干渉的になるまい、お互いに。我ら倒れた後に日本滅ぶか起こるか、そのいずれかに決まるであろうが、起これば本懐この上なし。たとえ滅ぶとも我が日本民族の紀元2605年の潔き最後は後世誰かが取り上げてくれるであろうし、そしてそれがまた日本民族の再起復興となり、我ら誘拐に不沈せる者を清らかにして安らかな祠に迎えてくれることになるかもしれないのである。この後に至って後世人に笑われるような見苦しき最後は遂げまい。我が祖先の諸霊よ、我らの上に来たりて共に戦い共に守りたまえ。我ら一家七名の者に無限無尽の力を与えたまわんことを。夕刻7時のニュース放送。 ソ連モロトフ人民委員は昨夜モスクワ駐在の佐藤大使に対し、ソ連は9日より対日戦闘状態に入る旨の伝達型を要請したよし、ことは隠して消したのである。これに対し我が大本営は交戦状態に入りしを伝うるのみにて、席として声なしというか、静かなること林のごとしというか、とにかく最悪の事態はついに来たのである。これも運命であろう。2600年続いた大日本帝国の首都東京が敵を C より迎えていかに優先して果てるか、それを少なくとも途中まで我らこの目で見られるのである。最後のご奉公をいたさん。今日よりは帰り見なくて、大君の四股の見立てといでたつ我らは。信彦が秀に聞いている。なぜソ連は日本に戦争を仕掛けてきたの。彼らには不可解なことであろう。不憫であるが致し方なし。8月10日、今朝の新聞に、去る8月6日広島に登壇された新型爆弾に関する米大統領トルーマンの演説が出ている。それによると、右の爆弾は原子爆弾だということである。あの破壊力とあの熱線輻射とから推察して、私は多分それに近いものか、または原子爆弾の第一号であると思っていた。幸福を選ぶか、それとも死を選ぶかとトルーマンは述べているが、原子爆弾の成功は単に日本民族の殲滅にとどまらず、全世界人類否今後に生を得る者までもこの災いに破壊し尽くされる恐れがある。この原子爆弾は今後ますます改良され強化されることであろう。その効力はますます著しくなることであろう。戦争は終結だ。ソ連がこの原子爆弾の前に対日態度を決定したのも頷かれる。これまでに書かれた空想科学小説などに、原子爆弾の発明に成功した国が世界を制覇するであろうと書かれているが、まさに今日そのような夢物語が登場しつつあるのである。ソ連といえども、これに対抗して早急に同様の原子爆弾の創生に成功するか、またはその防御手段を発見し得ざる限り、対米発言力は急速に低下し、究極において日本と同じ地位にまで転落するであろう。原子爆弾創生の成功は、かくして全てを決定し、その影響は絶対である。各国ともに、早くからその完成を夢見て、共本競争をやってきたのだが、ついにアメリカが第一着となったわけだ。日本は、ここでも立ち遅れと未熟と敗北とを喫したわけだが、仁科芳雄、原子核の研究に取り組み、理化学研究所に日本初のサイクロトロンを建設した物理学者博士の心境遺憾。また、我が科学技術人の感慨遺憾。8月11日、海作班、海軍報道班文学挺身隊、第3準備会にて我が家に集合。倉光、間宮、角田、港、村上、鹿島、摂津、小生の8名集まる。今日は宿題を検討する予定なりしが、それよりもソ連の参戦、原子爆弾のことの方が重大となったので、このことを検討す。天皇に起立仕立て祭れという港君の説。生き抜いて作家として、新しき日本を作る基礎を作れという間宮君の説。いずれも真面目で真剣。全員戦死だと最後に 倉光くんが口を開く。時とところをことにして、一同感慨無量。夜半盛んに起こされる。最後に侵入の一機も原子爆弾を抱いてくるかもしれぬとて、特に警戒を要すと放送がある。しかし何事もなく、くたびれ果てて泥のように眠った。蒸し暑い夜。8月12日、10日、米英首都において緊急会議開催と長官が報じている。和平申し入れが討議されているものと思われる。いかなる条件を付したかわからぬが、国体護持の一点を条件とするものらしいことが、新聞面の情報局総裁団などから伺われる。午後2時までにその返答が米英から届くそうだと新田君が来て言う。とにかくついにその日が来た。しかも突然やってきた。どうするか、我が家族をどうするか、それが私の非常な重荷である。女房にその話、家族全員で死ぬことを少しばかりする。いやねえと繰り返していたが、敵兵が上陸するのなら死んだ方がましだと決意を示した。それならばそれもよし、ただ子供はどうか。子供も昨日の我が家の集会を聞いていたと見え、ある程度の事情を感づいているらしい。残っているものを食べて死ぬんだと言ったり、敵兵を一人やっつけてから死にたいという春彦。生産狩りの話まで子供が言う。私は少し気持ちが軽くなったり、胸がまた急に痛み出したりである。信彦は学校で最近、七章報告、七度生まれ変わって国に報いるのいという言葉を教わってきたので、しきりにそれを口にする。私も七章報告と書いて玄関の上に掲げた。自分一人死ぬのは優しい。最愛の家族を道連れにし、それを先に片付けてから死ぬというのは容易ならぬことだ。片付ける間に気が変になりそうだ。しかしそれはことに当たれば何でもなく行われることであり、杞憂であるかもしれぬ。8月13日朝、秀と相談する。私としてはいろいろの場合を説明し、いろいろの手段を話した。その結果、やはり一家死ぬと決定した。私は子供たちのことを心配した。ところが秀の言うのに、かねてそのことは言い聞かしてあり、子供たちは一緒に死ぬことに皆得心しているとのことに、私は驚きもし、ほっとした。そして秀から帰って元気を出しなさいよと激励された。ことここに決まる。大安心をした。しかしそうなると、どっと感傷が湧き出るとともに、さらになお何かの誤りが、責任者の私に亡きやと反省され、完全に朗らかにはなりきれなかった。この夜もよく眠れなかった。遺書。一つ。事態ここに至る。大見心を拝察し、教区言葉を知らず。一つ、佐野家第十代、正一をはじめ、妻秀、長男春彦、次男信彦、三男正彦、次女陽子の六名、恐れながら大君に準ずることをお許し願う次第なり。一つ、一族奮撃し、絶頂にあるも共に抱き、老眼を見交わして、この世を去る。魂魄この土にとどまりて、七章報告を誓うものなり。一つ、時期休泊のため、親族知己友人、諸兄士に決別する余裕なかりしを遺憾に思う。こう、女性よ。一つ、ご近所の皆々様、ご挨拶も申さず、 日頃の御礼ごとも申し述べず、お先へ参りますご無礼を何とぞあしからずご遊女ください。ご多幸を祈っております。一つ、我らの意外はそのままお梅捨てを請う。築領の眠りを覚ましたもうなかれ、合唱。一つ、遺品などの処置はご面倒ながら、先親族あるいは知人のどなたかの手にて叱るべくご処分相なりたく。神崎正夫殿、秀の実兄、世田谷区世田谷1-1027。小泉雄一殿、小一の実弟、豊島区千早町2-17。友永義雄殿、甥、同居中。永田哲郎殿、香川県観音寺、海軍航空基地着付け、う、338、士官室。永田麻子殿、娘、永田正則殿、婿の父、鹿児島市天保山町58、岡藤博士殿、麻布区本村町26、中川八十勝殿、同居中、村上勝郎先生、友人、若林町400、萩原喜一郎殿、大家さん、山岡総八殿、友人、若林町110、大下宇田寺殿、友人、豊島区雑司ヶ谷5-712、柴田博士殿、友人、世田谷区三軒茶屋131、以上。右、東京都世田谷区若林町179、佐野昭一。8月14日、万事終わる。港くんと街頭で手を握り合って泣く。幸福日記1。序。昭和20年8月。空襲日記返事で幸福日記と化す。新聞会話などにおいても、意識してか無意識のうちにか、広告幸福の文字を使いたがらぬようであるが、それはいけないことだ。今や我々日本人は幸福者として、米英蘇中、四国、その他に幸福した者として十分に自識すべきである。この自識に徹底せざるときは、恐れ多くも長所にお示しになった恩教えから逸脱し、国際審議にも取り、世界平和と新しき問題たる地球防衛に欠くるところあり、また日本民族の美典と成長等を賛助することになる。もちろん苦難忍辱のこの道である。一通りや二通りの覚悟では務めきれない。日記を書くのも反省もって新しい勇気を起こさんためである。8月15日、本日正午、一切決まる。戦争終結の詔勅を放送。恐怖の至りなり、ただ無念。しかし、私は負けたつもりはない。3000年来磨いてきた日本人は、負けたりするものではない。今夜一度死ぬつもりなりしが、忙しくてすっかり疲れ、家族一同ゆっくりと顔を見合わすいとまもなし。よって明日は最後の団らんしてから世に入りて死のうと思いたり。くたくたになりて眠る。8月16日。港くん、間宮くん、倉光くん来る。港くん、大義を示して我を悟す。死の第二手段。夜に入るも入手できず、少慮す。妻と共に泣く。明夜こそ第三手段にて達せんとす。りょうちゃんしきりに働いてくれる。8月17日。昨夜から軍神杉本五郎中佐の意向、大義を読みつつあり、だんだんと心に染み渡る。 天皇起逸、我を捨て心身を放棄してこそ日本人の道。大南港が愚策、港川出撃に賢みて出陣せる故事を思えとあり。また南市桜井駅より帰りし、あの処置と状況とを思えとあり。いたし、いたし、またいたし。昨夜、妻稲津、夜半に某所へ至らんとす。これをとどめたることあり。妻に死をとどまれよと悟す。悟すはつらし。死に勝る、苦と辱を受けよというにあるなればなり。妻泣く、そして元気を失う。生死に耐えざるも仕方なし。ようやく納得す。我すでに大義につく覚悟を持ち寄りしなり。8月18日、井上鹿島くん来宅。熱あり、ぶっ倒れていたり。8月19日、村上くん来宅。岡藤博士くん来る。嬉し。ようやく気もだいぶ落ち着く。されど考えれば考えるほど、苦難の道なり、荷はいよいよ重し。夜半、忽然として覚め、子供をいかにして育てんとするかの法度を得たり。超体側、疲労起憂。ありがたし、ありがたし。今朝、広島三害写真が新聞に出た。8月20日、熱は少しく下がりしようなるも、体だるし。火でも疲労し、やつれ見え、痛々し。しかし、今日、割合元気になりぬ。宮様、東国宮俊彦首相。またもや、恩放送。大義を村上先生へ、大義賞を奥山老師へ貸す。唯魔行新釈を読み始む。8月24日。昨夜より今朝まで12時間に至りて雷鳴続く。防空総本部より発表あり、敵爆弾による死者26万人、うち原子爆弾戦死者9万人、負傷40万人、罹災者900万人、これは樺太台湾を除く人口の6分の1に当たる。都市戦災80市、うち、大半消失せるもの44市なりと。遠藤長官発表して曰く、戦前の飛行機生産高は月産500機、昨19年6月は3000機。本年になって工場疎開や爆撃熾烈のうちにも1000台を維持し得たりと。米機、明日より我が本土に監視飛行を開始する。疲労、まだ回復せず、無理に起きている病人のごとし。伝統の傘を元通りに直す。防空遮蔽傘、ボール紙製を取り除き、元のようなシェードに改めた。家の中が明るくなった。明るくなったことが悲しい。しかし、光の下にしばらく座っていると、即時透過管制を廃して町を明るくせよと言われた天皇のお言葉が強く心に染みてきて涙を抑えかねた。いかなることありとも外出の時はやはり門戸を履くべしと命令しおく。暗幕はそのままにしておく。外から覗かれぬよう、また時にはあたりを暗くしておく必要ありと思いしがゆえである。手紙を書くことを極力控えつつあり。8月26日。昨25日、果たして米軍機監視飛行を始める。台風気味の低雲をついて全身を鉛色に塗ったグラマン2機以上の編隊でしきりに飛ぶ。子供は喜ぶ。天候のため、連合軍の上陸は48時間順延となったよし、17日、新州では陸海軍に降伏なし、日本航空隊司令官と 電炭を撒いたそうな。井上康文君の詩、昨25日夜放送さる。嫌な気がした。我ら当分筆を取るまい。中川康勝君、昨夜郷里広島へ出発。家族は大竹ゆえ、多分心配はないと思うが、友人、知己、親戚など広島に多く、この方が気がかりと見える。広島の死者は3万から9万に増えた。負傷は16万だった。25万の広島でこれだけの死傷が一時に発生したのであるから、その時の惨状は地獄絵巻そのものであったろう。誰かその絵を描き、アメリカ、イギリスなどへ贈呈してはどうかと思う。今日は放送二つを聞いて先進させられた。一つは陸軍大臣下村大将の陸軍軍人及び軍属に次ぐの平明根節なる里氏。もう一つは遠山秀幸氏の新日本への発足という話で、日本の負けたのは敗戦の恥じらいと苦しさを知らざり氏によるとなし、この上は堂々と負けて責任ある支払いをなし、敗戦という宝物を生かしていこうという。涙が出てきて仕方がなかった。漁師とも昔なら検閲に引っかかる底の突っ込んだ話をした。こうなくてはならない。本当のものを発見し、自覚し、活用するには。運の十座は死んだ。断じて筆を取るまい。口を開くまい。恥ずかしいことである。申し訳なきことである。8月28日。本日厚木へ、米先遣部隊空輸にて着陸す。天地大佐以下150名。その前日に17隻の米艦、相模湾に入港。本日は約70隻に増え、戦艦ミズーリ号、降伏文書の調印式場として使われた。も、そのうちにあり。B-29 やグラマンが屋根すれすれに飛び回る。その度に窓から首を出してみる。子供は屋根へ登る。朝、村上君来宅ありし。8月29日、広島の原子爆弾の惨骸は、人ともに拡大、深刻となる模様である。その日は別に何でもなかった人が、何でもないままに東京に戻ってきた。するとだんだん具合が悪くなり、食事が喉に通らなくなることから始まって変になり、医者にかかった。医師が調べてみると、白血球が10分の1ぐらいに減り、赤血球は3分の2に減じていた。そのうちに毛髪が抜け始め、背中にあったちょっとした傷が急に悪化し、そして19日目に死んでしまった。解剖してみると、造血臓器が大変荒らされており、骨髄、膵臓、腎臓などがいけなかった。これは放射物質による害そのものであり、原子爆弾は単に爆風と火傷のみならず、放射物質による害も加えるものであることが証明された。これは東大都築外科の都築博士が丸山貞夫一座の女優中さんを手当てしての結果である。なお博士は20年前アメリカのレントゲン学会でこれに関した報告を出したことがある。レントゲンをウサギに3時間かけると全部死ぬ。2時間かけると2週間後までに9割死ぬというのである。米人はそんな場合は実際には起こり得ないと非実際なるを笑ったが、今日原子爆弾によってその研究報告の値打ちが散然と光を増したわけである。8月31日。あの日以来読んだ本。杉本仲裁以降の大義。山岡総八君著。 軍神杉本中佐、江部大村著、由馬卿新釈、名作文庫、芭蕉の俳句表中。そして今、黒岩るい子先生の幽霊島を読みつつある。30日以来、米機うるさく屋根の上を飛び回る。監視飛行かもしれぬが、ちとうるさきことである。もっと航空を飛んだらよかろうに。屋根すれすれを飛び降る。福音兵が膨大なる物資を担って町に氾濫している。嫌ですねという話。それを聞いた私も大いに嫌な気がした。しかし、今日町に出て実際にそれを見たところ、不思議に嫌な感じがしなかった。しなかったばかりか、気の毒になって涙が出てしようがなかった。18歳ぐらいの子供のような水兵さん、30何歳かの青ひげのおっさん一等兵。全くご苦労様、辛いことだったでしょうと、肩へ手をかけてあげたい気持ちがした。9月2日、本日午前9時15分、東京湾上の米戦艦ミズーリ甲板上にて、我が前舰重光外相、梅津参謀総長は、連合軍総司令官、マッカーサー元帥らの前に進みて、降伏調印を終わる。かくて、建国3000年、我が国最初の降伏事態発生す。この日、雨雲低く、B-29、その他、百数十機、頭上すれすれに、ブンブン飛び回る。サイパン放送局の祝賀音楽聞こえる。アナウンサーは金城陛下という言葉を使う。当たり前のことであるものの、最初ちょっと意外に感じた。降伏文書調印に関する放送も二度聞くともうたくさんで、三度目四度目はスイッチを切っておいた。飯がまずくなる。9月3日。朝の放送はやっぱり降伏文書調印の報道であろうと思い、聞かず、昼の報道より聞き始む。北村小松君来宅。夜の報道にて、スターリンの対日終戦祝賀の演説が伝えられる。前夜聞いたトルーマン大統領のそれと並べてみて、敗戦国の我々の惨めさを感ず。農村に米なく大騒ぎになるとか、今度からの教室は多分承知しまいであろうと思われるとのこと。そうなれば一大事だ。今夜の清瀬一郎氏の放送の要旨。原子爆弾が人道に反し、国際条約に反することは歴然たり。こういうものを使用せる者こそ、戦争犯罪者であると思うが、それをどう処置するのか、今晩は議論するつもりはない。その被害の真相を、今度の臨時議会において発表されんことを望む。そうすれば世界中へこのことが知れるであろう。私も思う。なぜ原子爆弾をいきなり使ったか、降伏しなければ投下すると予告しなかったのか。私はこの点が合点がゆかぬ。その予告のもとに投下すれば、アメリカ側ももっと寝覚めがいいはずであったろうに。原子爆弾で広島に起こった地獄図絵を描いて、アメリカはじめ各国へ配ってはどうかと思う。そして、かかる残虐行為が再び行われないようにしたい。私が惹かれることは確実だ。ドイツでは9万人が惹かれた。自分のことはすでに死を思い立った時から覚悟の上だが、我が家族の上に果たしていかなる悲運が下るであろうか。それを思うと胸が塞がる。なんとか工夫して逃したらよいか、隠したらよいか、いや、一度泰然として死ぬのが良いのであろう。我が祖先の諸霊も我らの殉難を見守りたまえ。 我らが万一卑怯なる心を持たんとしたる時には叱責し、かつ激励を成したまえ。9月9日、昨8日、米軍初めて帝都内に進駐す。米大使館をはじめ、代々木連兵場、麻布三連隊なり。満州からふと朝鮮北部は大変な混乱、暴行なりと伝えられる。9月12日、東条英機大将を戦争犯罪人として米軍が公院に行ったところ自殺を図り失敗。9月24日、アメリカ合衆国日本州の艦孵化し、まことに東京はその間著しきものあり。しかしアメリカ軍の諸事業、アメリカ軍のためのものはいずれも適切なものばかり。私がかつて戦争中大いに進言力説したところのものが今アメリカ軍によって行われるのを見て感慨無量だが、お役人や軍人指導者たちもさぞや別の意味で感慨無量であろう。とにかく人間研究を怠り、民生を尊重せず、熊さん八っさんを奮い立たせるように持っていかないで大戦争を経営した彼らは確かに愚かであった。10月7日、あまり日記を書く気持ちも起こらない。世情はとうとうと移り変わりつつあり、目下、秀原内閣陣痛中なり、10月9日内閣成立。それよりも気になるのは食料事情であり、配給はいよいよ微力となった。果実の台風によって本年は稲が遅い開花期をやられて、不作確実となり、朝鮮台湾満州を失ったのに加えて、泣き面に蜂の手である。庶民は盛んに買い出しに出かけるが、その内情を聞けば、預金はもう底が見え、交換物資の衣料、ゴム靴、地下足袋などももうなくなろうとし、いよいよ行き詰まりの一歩手前の感がある。やがては買い出しもできなくなるものと思われる。配給などが適正に行われなくなれば、次に来るものは何か。恐るべし。10月19日。もうほとんど諦めていた哲郎君のことが本日突然好転した。鹿児島から2通の手紙が来たのである。10月2日と同7日に差し出した2通の手紙だ。それによると、てっちゃんはすでに鹿児島に帰郷していて、防空壕壊しや薪割りに時間を潰しているとのこと。朝子はもちろん無事。だいぶ腹が飛び出してきて、まだ生まれぬ子供が盛んに動くよし。まあよかったと、ひでも大喜び。誰の口からも歌が飛び出す。ここ2ヶ月ぶりのこの通信に、一家はよみがえり、笑い声も聞こえる。もう安心だ。神棚に見明かしをとぼしてお礼を申し上げる。朝子が上京しえぬことに、秀は大残念であるが、今日のあの大変な輸送状態では仕方があるまい。てっちゃんは近く上京するとある。もうすぐ顔が見られ話が聞けると、わんぱく亭米どもは大喜びである。快適な時間を持てるようになったことをしみじみ嬉しく思う。10月21日。戦災無縁墓の現状が毎日新聞に載っている。雨に汚れた白木の短い墓標の林立。無名親子の墓、娘、14、5歳、新しき浴衣を着す。深川区毛利町方面、巡視者など、と記されている。仮埋葬は都内67箇所。季節は谷中、青山のみ。あとは、金市、猿江、隅田、 上野などの大小公園や寺院境内空き地などに2,000-3,000ずつ合葬。錦糸公園12,935柱、深川猿江公園12,790柱を筆頭に合計78,857柱、生命判明せるもの8,053柱。10月28日、公文社の創刊する光に我が文、原子爆弾と地球防衛出る。果実より清水市の足立海地君、鴨野綿貫英介先生、福島の河野博樹君、長野県の小栗虫太郎君来宅。昨夜は清宮博士君も来宅、麻雀を押す。近頃旧友の来宅頻頻たるは、戦争終了の事態をはっきり反映し、嬉しとも嬉し。10月29日、イーデン前イギリス外相は26日、リーズ大学で次のごとく演説した。世界は疑いなく非常に危険のただ中にあり、原子爆弾の警告があるにもかかわらず、すべての国民はいがみ合っている。第三次世界大戦は人類の滅亡を意味するであろう。11月14日、朝来より決断ありしが夜に入りて少々念入りに赤き血を吐く。11月18日、鉄郎君より長文の手紙来る。目下の心境を綴りて悲憤す。同情に耐えず。起きる、活血はようやく収まりたるもののごとし。庭に月光白し、もう空襲もなく静かなり、終戦するなどとはあの頃全く思わざりしが。画唱中読みたるもの、さのごとし。1、式著、行画満録その他。2、寺田先生地球物理学。3、ミニッツミステリース。4、江戸怪談小説、怪談全書、花房草子。5、空間と時間。6、類公著、白髪記。11月20日、昨日、障害局発表によるに、先諸氏、戦争犯罪人として収容せられしよし、17日、巣鴨刑務所、荒木貞夫大将、南二郎大将、松井岩根大将、小磯国明大将、正木仁三郎大将、本庄茂大将、松岡洋介氏、白鳥敏夫氏、鹿野小木和信氏、久原房之助氏、他1名、計11名、本庄大将は自決。11月23日、今日は春彦の誕生日、例により晴天なり。野菜と魚が取れて今日で3日目。魚の配給日が2日遅れて今日になったが、鈴木一切れが金17円なり、これではどうしても手が出ないと、うちの隣組では危険。せっかくの春彦の誕生日も、これでは魚を祝ってやれない。そこでこの前買っておいた酒缶を開ける。白いご飯とごぼうと人参の精進揚げに、ひでの心尽くしこもる。みなうまいうまいと食べる。11月24日、ビタミン C の注射液がついに皆無となったので、やむを得ず探しに町へ出る。浅草へはじめに行く。3月10日の空襲から2日後に行って以来のこと。小本堂でき、朱塗りの色も鮮やか。本堂建立のため、金5円なりを寄進す。 仲見世は言うに及ばず、境内至るところにつまらんものの店と怪しき食い物店とあり、その数無料200-300軒、こっちも釣り込まれつまらぬものを買い込む。しかし浅草の景気がいいのはこの敗戦の秋に頼もしいことである。こういう人たちの中から新日本が生まれ出るかと思えば感慨無量である。小伝馬町から人形町、柿原町へかけて焼け残ったのは奇跡のように見えた。茅場橋の焼け跡で芋を出して昼食をとる。片手にアルミのデコボコ水筒をあり、目の前の食堂にはマグロ刺身一人前金5円の大張り札があって、24-5人が列をなしていた。今日の買い物、ヘアピン24本6円、鍋穴直し1円、箸2組3円60銭、カレー粉3袋5円20銭、薬 A で500粒37円50銭、みかん12個10円、雑誌3冊、絵本1冊、2円90銭。今日見た売り物、魚ほうぼう、10尾、浅草、10円。魚、冷凍サバ、1尾、柿原町、3円。魚、鈴木、百文目、日本橋三越前、15円。倉掛橋傍ら、猿股、絹、37円。綿靴下、10円。綿ハンカチーフ、10円。人形町、地図1枚、5円。浅草、単価、600円。ゴム長、600円。銅エナメルなし、350円。リンゴ、3個、10円。三越で、女歌手に M、ルンペン紳士。品物、多々、値段高し。さすびら切る人見えず、今の寝頃では、とても高級生活者にはダメ。浅草で札が飛んでいるのは、おでん店だけのようである。だが、この活況こそ、敗戦日本を盛り返す、一つの新しい生命の芽生えであろう。新しい品、高級な品、違った種類の品などが、次々にフットライトを浴びて舞台に現れるだろう。12月3日午後3時の放送は、マッカーサー司令部が新たに59名の戦争犯罪人容疑者を逮捕すべき旨、日本政府へ命令したとある。その顔ぶれの中には、梨本の宮をはじめとし、広田、平沼、両重臣あり、その他財閥、軍閥、言論界の有力者あり、氏名、佐野ごとし、梨本の宮、森正雄、平沼喜一郎、広田幸喜、有馬頼康、後藤文夫、安藤喜三郎、井田岩楠、菊池武雄、水野蓮太郎、本田熊太郎、阿毛英二、谷正幸、青木和夫、藤原銀次郎、星野直樹、池田成明、松坂博正、中島竹平、岡部長影、桜井兵五郎、太田幸三、塩野末彦、下村博士、鮎川義助、豪子清、大倉国彦、津田慎吾、石原浩一郎、畑俊六、畑彦三郎、佐藤健良、川辺正造、中村修斗、西尾樹造、島田進、跡宮敦、牟田口蓮也、石田乙五郎、上佐護小七、木下栄一、能見俊一、大野博一、高地重友、小村純一郎、高橋三吉、 小林製造、豊田添M、新藤一馬、使用店信孝、笹川良一、古野伊之助、池崎忠隆、徳富蘇峰、大川周明、太田正隆、正力松太郎、横山優衣、児玉義雄、以上59名、蘇峰王の書簡誌一編あり。12月7日、今朝のラジオはついにこのエコー、木戸校らにも逮捕命令が出たことを伝えた。近衛文麿校、木戸校一校、酒井博、大河内正利、護道拓夫、尾形武虎、大達重雄、大島博士、須磨大使の9人。大島大使は昨日アメリカから船で日本へ着いたばかり。12月16日、近衛文麿校、本日朝服毒自殺す。世田谷名物ボロ市、昨日と京都開く。今日行ってみたが、人で賑やか。10円で一山のみかん。小さいのが20個ぐらい。1本50銭の芋飴。一皿2円から10円のおでんなどが見られた。屋根のある家に新星乗りとて、近頃にない色黒く艶よろしいものを発見。1畳8円のもの5畳買い求めて土産にした。他にみかん10円。高村悟くんと読売の元公園部長小西民治氏とに行き合った。ご両所とも敗山兵のごとしだが、自分もまたご両所以上にひどい姿である。日本の現状をまざまざと二人の友人の上に見た。梅蘭荘という中華料理屋が蕎麦屋の後にできていた。目を見張らせる。しかし客はなく、総じて飲食店に客影はなし。かつてのボロ市では飲食店が大繁盛したものだったが。12月20日、昨日は山田誠君来宅、二日がかりで用意したおでんを家族一同と共に囲んで食べた。東方からの招きで世田谷通りの例の梅蘭荘でご馳走になり、我が胃袋を驚かせた。本日の会合の目的は、来年の東方の特殊技術映画、文化と復興の技術的相談を受けたもので、山崎健太氏と大いに談じた。日で一昨日から口の右下におできができ苦しんでいる。ゲリゾンを飲んだり、アルバジルをつけたり、膏薬を貼ったり、諸策を講じているが、まだ治癒の兆しはない。特別配給の光30本に、多少ゆったりとタバコをふかす。本年も、あと10日。12月31日。ああ、昭和20年、凶悪な年なりき、言語道断。市中に活を拾い、生中に死に追われ、幾度か転々。あるいは生ける屍となり、あるいはまた団長の思いに男泣きに泣く。しかも敗戦の実相は、未だ展開し尽くされしにあらず。さらに来たるべき年へ伸びんとす。生きることの難しさよ。去りながら、我が道は定まれり。生命ある限りは科学技術の普及と科学小説の振興に最後の努力を払わん。ラジオにて寛永寺の除夜の鐘の音を聞く。平和く。昨年は鉄器なお頭上に来たりて年あくると一句したりけるが、本年は鉄器もなく苦もなく寝床に潜り込む。